教会に侵入する異教パート3、霊魂不滅。話、花城剛。
改めまして、明けましておめでとうございます。今日は前回の続きのパート3ということで、教会に侵入する異教について、話したいと思います。これで最後になると思います。今日は特に霊魂不滅という視点から、考えていきたいと思います。このイエス・キリストの後にできたこのキリスト教会はどんどん広がっていきましたけれども、この異教徒のローマ帝国の中の異教徒に対してもっと仲良くなって伝道するために、あの彼らの考えも取り入れて、あのこの伝道をしていこうじゃないかという考え方がありました。で、彼らは、異教の哲学の教えに執着して、それを自分で研究するばかりでなく、異教徒の中で勢力を広げる手段として、他の人々にもそれを進めたというんです。ですから、教会の中にたくさんの異教の哲学が入ってきたわけなんです。ローマカトリック教会が取り入れた異教的な教え、あるいは彼らが発明したこと、いろいろなことがありますが、ざっと見ていきたいと思います。死者のための祈り、300年頃に始まりました。十字架の印を作る、300年に始まりました。ろうそく、死者や天使や死んだ生徒たちの崇拝、375年。その時偶像も使用することになりました。そして日々の儀式としてミサが394年に始まりました。そしてマリアを高めることを始めました。どういうことかというと、彼女に神の母というタイトルをつけたんです。今年の正月に、このローマ法がミサをしましたけれども、その時もこの神の母という言葉を強調してミサをの説教をしました。それから、500年頃には司祭たちはヒラシントとは異なる服をまとい始めました。今見てるあのカトリックの姿、その昔はそうではなかったんですね。500年頃からそういうふうになってきたそうです。周遊の秘跡、それから煉獄の教理が確立されました。593年でした。この煉獄についてはまた後で詳しく学びたいと思います。それから礼拝の中にヒラシントがわからない、まあ本人たちももしかしたらわからないラテン語をあえて使うようになりました。だから祈りや礼拝でラテン語が、外国語が使われるようになって、あまり慣れない言葉が使われて、よく意味がわからないようなあの内容になっていったんです。これが600年頃でした。それからマリアや死んだ生徒、あるいは天使たちに直接お祈りすることを600年頃に始めました。それから法王の称号、全世界の司教という称号が与えられました。それから709年頃に法王の足にキスをすることが始まりました。それから法王に世俗権力が授与されました。750年頃。それから十字架、偶像、生物礼拝が正式に認定されました。それから聖水というものがあって、それに少量の塩が混ぜられる、そういう儀式も始まりました。それからヨセフを礼拝するようになりました。890年頃。 それから枢機卿の大学が設立されました。927年。それからベルの洗礼というのが制定されました。それから、死んだ生徒の列聖式って、政治に、するための儀式ですね。これが初めてなされました。それから、パート1で学びました、始順説というもの、全く異教から来たもの、聖書にはない始順説というものが、ありまして、その金曜日に断食をするようになりました。998年。それから、ミサが、出席が義務化しました。これ、出ないといけないというルールになったんです。11世紀頃。それから、司祭は、独身生活をしなければいけないことになりました。1079年。それから、ロザリオといって、まあ、数珠ですね、数珠。この数珠があって、これが発案されました。この数珠の、一個一個こう、決まった数の言葉を言うために、忘れないように数珠を数えながらお祈りしていくためのものであったんです。それから、異端審問が始まりました。1184年。それから、免罪符が販売されるようになりました。それから、固い説。これは、私たちがやる、先祖生産式のパンとブドウ酒がありますね。これが、本当に、キリストの血と肉となる。象徴じゃなくて、本当にそうなる。というんですね。そういう考え方が、1215年に宣言されました。それから、神様に自分の罪を悔い改めないで、司祭に、壁の向こうにいる司祭に、いろんな心の、苦い、汚いものも全部打ち明けて、悔い改める儀式をするようになりました。それから、水を崇拝するようになった。それから、平信徒には聖書を持ってはいけないという、決まりができたんです。そして聖書は禁書目録に加えられていったんです。これが1229年。それから、これ飛ばして、聖餐式で人々に杯を禁ずるようになった。つまり我々聖餐式ではパンとブドウ酒を両方取りますが、カトリックではパンだけ食べさせる。もうブドウジュースは飲まさない。ブドウジュースじゃないですね。ブドウジュ、ブドウ、酒ですね。飲まさなくなりました。それから、まあ、こういうことがあって、いよいよ1517年にもう我慢ならなくなったマルチン・ルターが宗教改革を起こしました。そして、そのすぐ後に1534年にイエズス会がロヨラによって創設されました。それから、教会の伝統は聖書と同等の権威があると宣言されました。1545年。それから、外典というものがあって、それが聖書に追加されることになりました。それから、40番。マリアは生まれた時からもう罪がなかった。原罪がなかったと。アダムからの罪がもうなかったということが宣言されました。それから、誤謬表というものが宣言されました。これには、誤謬がいろいろリストされていまして、その中には、例えば、宗教の自由は誤謬であるんです。それから、良心の自由も誤謬、言論の自由も誤謬、出版の自由も誤謬、そして、ローマ教会によって認可されない科学的発見も非難されました。よく考えてみたら、我々、マルチン・ルターのおかげで、この世界は今、成り立っているんだと思います。この宗教改革者が戦わなければ、こういう自由がないっていうことなんです。それから、 法王は絶対に間違わない、信仰や道徳の事柄に関しては絶対に間違わない無病説というものが、1870年に宣言されました。そしてマリアはキリストのように昇天したという、教えが1950年に宣言されました。そして1965年にはマリアは教会の母という肩書きをもらいました。こういうふうにいろんな聖書にはない教えがキリスト教会と言われる、ところに入っていって、それが教会の教えとして全世界に広げられていったんです。この異教の哲学が教会に侵入して、だんだんと神様の純粋な教えから離れていきました。階段を下るように、いろんな教えがこうやって入ってきたんです。前回学びました日曜日の神聖化も、これは主の復活を祝うために教会は始めたんじゃなくて、太陽礼拝として受け入れました。生物礼拝、死者を崇拝、偶像の死を、煉獄の教え、それからマリアへ祈ること、免罪符、国会聴聞、ミサの課題説、聖書の禁止、聖書よりも伝統、これは今挙げたいくつか、代表的なものですけれども、こうして重大な誤りがキリスト教信仰の中に持ち込まれた。それらのうちで特に目立つものは、人間は生来不死であって死んでも意識があるという信仰であったと書いてます。これいろんな哲学が挙げられましたけれども、その中でも特に目立つものが人間は生来不死であるという考え方なんだそうです。そしてこの教義を基礎にして、ローマ教会は諸聖人に祈りを捧げることや聖母マリアを崇拝することを確立していったんです。だからこの基礎、我々の信仰の基礎は1844年、ダニエル8-14ですが、カトリックの基礎の一つは霊魂不滅ということであるんです。その上にいろんなものが打ち立てられてきました。こういう死者を礼拝し、崇拝したり、それからマリアに対して祈ったり、そういうことがこの霊魂不滅の教義の上に立っているんです。で、基本的な質問ですが、魂は不死であって肉体が死んでも意識があるのかどうか。つまり、肉体が死ぬと天国あるいは地獄へ行くのかどうか。キリスト教会はこの立場を取っています。ほとんどのキリスト教会。もう一つの選択肢は、魂は死ぬべきもので、肉体が死んだら意識も消滅するのか。つまり、肉体が死ぬと天国へも行かず、地獄へも行かず、何もわからない状態なのか。こういうことを今からちょっと考えていきたいと思います。この問題は実はサタンが初めから人間を騙してきた嘘であるんです。サタンは、神様はこれを食べたら死にますよと言ったのに、サタンは決して死ぬことはないと、もうエデンの園から言っておりました。罪人は死なないとサタンは言ってきたんです。神様は先ほども言いましたように、必ず死ぬとおっしゃいました。エゼキエル18-4にも、罪を犯した魂は必ず死ぬ。罪を犯す魂は死ぬ。はっきり書かれております。そしてローマ6-23にも、罪を支払う報酬は死であると。罪があれば必ず死があるということが神様の教えであるんです。ここで考えてみたいことがあるんですが、生きるというのは一体どういうことなんでしょう。皆さんは自分のご親戚の誰かが亡くなるその瞬間を見たことあるでしょうか。あるいは亡くなった数時間後でもいいですが、 不思議な感じがしませんでしたか。生きている、いた時のこの人と、今のこの人と何が違うんだろうって、僕は思わず考えてしまいました。同じような形はしてるんですが、息がない。これは一体何が違いなんでしょうね。で、その答えは、この創世記 2-7 にあるんです。主なる神は、土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。で、口語訳ではわからないんですが、この生きたものというのは、近亭訳で見ますと、ものと訳しているのは、ソウルと書かれております。ソウルというのは、魂という意味です。で、実験を、デモンストレーションしたいと思いますが、懐中電灯がここにあるんですが、見やすいようにこう、電球を裸にして見せたいと思います。この電球と、それから、電池があります。電池。電流が中に入っています。この電球を、土の塵でできた体としましょう。そしてこの中に入っている電流を神の命の息としましょう。ここに入れて、スイッチを入れます。そしたら光が現れましたね。当たり前ですね。で、この光が魂です。電流が命の息、電球が体、そしてこの光が魂です。生きた魂。もし私が電池を取ると光はなくなりますね。当たり前ですか。聖書の教えは、この体に息が入ったら、初めて魂が存在するようになります。ところが、これがこの聖句を表しております。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きた魂となった。で、異教の教えは、電球に電流を与えるんじゃなくて、もう光があるんです。そして、電球が光っているという考え方。この考え方によれば、電球がなくても、体がなくても、魂はあります。ここ、電流、息じゃなくて、霊じゃなくて、魂と書いてますね。これは、存在するのに、体を必要としない。独立して存在できる。そういう考え方です。この聖書の中で息という言葉と霊という言葉は交互に使われていることがあちこちにあってわかります。ヨブ記27-3。私の息が私のうちにあり、神の息と口語訳で書いてますが、近亭訳を見ると霊と書かれております。霊が私の鼻にある間。つまり、ある場合には息と使ったり、ある場合には霊と使ったりすることがあります。詩編104-29。あなたが彼らの息を取り去られると、彼らは死んで塵に帰る。あなたが霊を送られると、彼らは作られる。ここでも息と霊が交互に使われてますね。 もう一つ、塵は元のように、土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。先ほどの創世記では、神の息が入って生きたものになりましたが、ここでは霊が帰ると書かれておりますね。わかりにくいのがこのヤコブ 2-26 です。日本語で、霊魂と書かれてますね。霊と魂を混ぜた言葉、霊魂。これが非常にこんがらがわせるんです。日本語は聖書と一致しておりません。これを近手訳で見ると、スピリット、霊と書かれております。これを日本語を見ると、霊なのか魂なのか分かりにくいです。霊魂って書かれて二つ混ぜられてるから。で、ギリシャ語で見るとニューマという言葉で、これは、息という意味です。だから時々近手訳でも、間違いではないんでしょうが、二つ意味があってどちらでも取れることがあるんですけども、息という意味もあるんです。で、この息のない体が死んだものであると同様に、行いのない信仰も死んだものなのであると。二つのものを比べておりますね。信仰に行いがなかったら、これは死んだものだというんです。行いと信仰を分けると、もうこれダメだというんですね。同じように、体と霊が一緒にないと死んでるっていうんです。どっちか欠けたら死んだ状態だって言うんですね。魂が存在するためには、この二つが一緒に存在、くっつかないと存在できないんですね、魂は。だから、生きた魂から逆に霊を取ったらどうなりますか？死になります。体があっても。それで、辞典を見ると分かりにくいですね。霊魂という言葉、ちょっと調べてみたんです。そしたら、肉体に宿ってそれを支配し、精神現象の根源となり、肉体が滅びても、独立に存在することのできるものって。で、それは魂とか霊とかというって言うんですね、日本語では。これは聖書とは異なった教えであるんです。だから、分かりにくいです。日本語が悪いというよりは、おそらく異教の思想が全世界に浸透しているんだと思います。で、霊魂というのは不滅であるということは、もう宗教家じゃない人でも当たり前のようにもちっちゃな時からそれを習って聞いてるから、それが当たり前のようになっております。先ほどのヤコブ 2-26 は、ちょうど絵で言うとこういう形になります。霊がない、息がない体。息がここにあるはずだけど、ない体は、結局は光がないわけです。魂は存在しない。死んでいる。続けて、詩篇 104-29。あなたが彼らの息を取り去られると彼らは死んで塵に帰る。あなたが霊を送られると彼らは作られる。先ほどの聖句を絵にすると、息を取り去られると彼らは死んで塵に帰る。息がないですね。そして、霊を送られると神様が霊を送られると、彼らは、作られる、魂になるということです。生きたものになる。非常に単純な原則ですね。迷えません。で、人は死んでもすぐに天国は行かない、意識もない、眠りと言われているところは、もうたくさんあります。たくさん。生きている者は死ぬべきことを知っている。しかし死者は何事をも知らない。伝道の書 9-5。その愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。 詩編146-4。その息が出ていけば彼は土に帰る。その日 には彼の諸々の計画は滅びる。ダビデは天国いないそうです。使徒行伝2-34によると。詩編146-3。諸々の君に信頼してはならない。人の子に信頼してはならない。あ、ごめんなさい。その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼の諸々の計画は滅びる。イエス様も死んだ状態のことを眠りと表現されました。ラザロのところですが、私たちの友ラザロが眠っている。ヨハネ 11-11。そして14節に、するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。ダニエル 12-2 に、また地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者は目を覚ますでしょう。そのうち永遠の命に至る者もあり、また恥と限りなき恥辱を受ける者もあるでしょう。ここでも眠りという表現が使われております。コリント第一の手紙 15-51 では、この死んだ方々はいつ意識が戻るかということが書かれておりますね。ここにあなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは朽ちないものを切、この死ぬものは必ず死なないものを切ることになるからである。この瞬間に初めて人は、不死の状態になるんですね。この時までは人間は必ず死ななければいけません。しかしこの瞬間から必ず永遠に生きれるものになるんですね。54節、この朽ちるものが朽ちないものを切、この死ぬものが死なないものを切るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。そしてこれと似たような聖句がテサロニケ第一の手紙 4-13-14 にもあります。で、聖書はこういう死後の状態についていろいろ書かれているところがありますが、難解なところもあるんですね。黙示録 6-9-11 がもうその一つですが、お読みします。子羊が第五の封印を解いたとき、神の言葉のゆえに、またその証を立てたために殺された人々の霊魂が、これ霊魂と日本語でありますが、英語では魂です。魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。この9節の中を見ると、死んだんですが魂が存在しているかのように見えますね。難解な聖句です。これは聖書は時々この比喩、例えを使って、表現することがたびたびあります。で、これは、まず天国にいる生徒であるなら、この、いつまで待たなければいけないんですかっていうような苦痛を感じるでしょうか。もし本当に天国にいるならば。この人たちは生徒ですから地獄にいるわけはありませんね。灼熱地獄にはいません。天国にいるはずですが、そこでいつまでですかと苦痛を感じるんだろうか。それから、これはイエス様が
私はあなた方に言う敵を愛し迫害する者のために祈れというイエス様の教えとは相反している精神ですね。生徒が本当にこういうことを言うんだろうか。で、これらの表現はこの迫害に対する報復を求めるダビデのような報復を求めるような象徴を表す象徴の言葉であるんです。実際の魂がいて話しているわけじゃなくて比喩であるんです。例えば創世記4章の9、10にアベルが殺された後にアベルの血が土の中から叫ぶという言葉があります。そういうことはあるでしょうか。血が叫びますか。時々聖書はこうやって擬人法を用いることがあります。擬人法。それからもし本当にこの人たちが魂、体から離れた魂であるならば、体はありません。で、その体がないのに白い服着せられるでしょうか。聖書でよく生徒が白い衣を着せられますが、あれは体がある人たちです。天国で。ここに、白い衣が与えられるって書いてますね。着れるんでしょうか？体もないのに。これは、擬人法を使った表現であるんです。しかし、ここで大事なことは、第五の封印が解かれた時に、エレン・ホワイトは、殉教者が出るということを、述べております。そういうことを教えるための聖句であるんです。霊魂不滅について今いろいろと見てきましたけれども、これを基礎にしていろんなものが出てきてるんですね。早くから法王教の中に織り込まれてきたところの最後まで悔い改めないものは永遠の責め苦に遭うという異端的な教えもここから起こったと書かれています。ここというのは霊魂不滅の信仰です。この地獄とか永遠の責め苦という教えは神のご品性に調和しているでしょうか。聖書には火の池という言葉は確かにあります。地獄という言葉もあります。しかしこれは将来のことであって、今それがなされているわけではありません。で、火の池があったとしてもそれは永遠に燃え続けません。何のために神様はそうするんでしょう。いじめるのが楽しいんでしょうか。神様が。神様は必ず悪人を滅ぼしますが、それは短期間で一瞬にその技を終わらすはずです。そして、地獄とか永遠の責め苦は聖書の教えではなくて、サタンの教えであるんです。なぜサタンはこんなことをするかというと、自分自身の性質を人類の創造主であり、恵み深い神様、主である神の性質であるかのように思わせて、自分の方がいい人でしょ？だから私の方に来なさいと言おうとしてるんです。残酷さはサタンのものであって、神は愛の神であるんです。神様はどういうお方かということをエゼキエル 18-23 に見ることができます。主なる神は言われる。私は悪人の死を好むであろうか。むしろ彼がその行いを離れて生きることを好んでいるのではないか。あなた方が私に対して行ったすべての咎を捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ。あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよと言うんです。エゼキエル33-11。 あなたは彼らに言え、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ。心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。ところが、異教は地獄だけではなくて、もう一つ、煉獄という教えも追加しました。そして、この教えによると、この教えは、聖書を読まさないから、民衆は騙されやすいから、これをまともに信じて、もう、怯えて教会に行くようになりました。行かなければ、自分は苦しい目に遭うんだと、教えられるんです。で、この異端的な教えによれば、永遠の滅びを受けるほどでない魂が、その罪の罰を受けるべき苦しみの場所が存在し、そこで不純な状態から清められた時に天国に入ることを許されるというんです。つまり、清めは死んだ後になされるというんです。この地上じゃない。死んだ後に清めがなされるというんです。インターネットで煉獄の定義を見ても、このようにありました。天国の喜びに預かるために必要な、生成を得るように、浄化、清めの苦しみを受ける人々の状態と説明しています。カトリック教会のカテキズムでは、このように説明されております。つまり、死んだ後に清めるというんです。人の品性が清められ永遠の運命を決めるべき時はいつでしょうか？生きている間にか、あるいは死んだ後にか、どっちでしょう？このことに答えを与えるためにイエス・キリストは一つの例え話をお語りになりました。それが金持ちとラザロの例え話であったんです。ルカ16の19から31に書かれておりますが、この例え話のポイントは、人は死んで意識があって苦しい思いをするということじゃないんです。そうじゃなくて、永遠の運命は生きている間に決まるので、死んだ後では手遅れなので、人間は死後の魂に救いを得ることは不可能であるから、だから生きている間に正しく生きなさいということをイエス様は教えようとされていたんです。ルカ16の25にアブラハムが言いました。子よ、思い出すがよい。あなたは生前と書いてますね。生前、生きていた時、良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみにもだえている。だから生きている間に正しく生きるんだよとイエス様はおっしゃりたかった。そしてもう死んだ今は、こっちから向こうの場所に行くことは不可能なんだと。越えて、私たちの方へ来ること、越えて来ることもできないと書かれている。イエス様はそれがおっしゃりたかった。永遠の運命は死んだ後ではなくて生きている時に決定されるものであるということをイエス様はおっしゃりたかったんです。なぜイエス様はこのような霊魂不滅を擁護するような言い方をでもなさったんでしょう。キリストはこの例えでは人間の立場に立って語っておられる。イエス様はこういうことをたびたびあります。罪人の立場に立って一緒に合わせて何かをなさるということがあります。イエス様は魚を食べましたね。エデンの園で魚を食べるようにイエス様は作りましたか？人を。イエス様が食べたから私は天国行っても魚を食べようと思うでしょうか、クリスチャンが。死も涙もないと書かれておりますね。天国には。魚を殺すことはないでしょう。キリストはその人間の立場に立ってことをなさることがあります。 救い主はすでに彼らの抱いている思想を用いて、つまり霊魂不滅の思想をユダヤ人たちは持っていたんです当時。そして重要な真理を彼らの心に植え付けようとなさったって。彼はすべての人に明らかにしたいと望まれた思想を教えるために、その頃一般に流布していた考え方を利用なさったんです。霊魂不滅が当時の神の民の間に広がっていたんでしょうか。ユダヤ大百科事典というのがあります。これによると、霊魂不滅信仰はギリシャ思想、特にバビロニアとエジプト思想を不自然に混合したオルフックという人とエルウシスの神秘宗教を通し、それを受け入れた主張者であるプラトンの哲学との接触によってユダヤ人に伝えられていたんだそうです。このプラトンというのは紀元前427年ですからね、第二神殿ができるちょっと前ぐらいでしょう。あのぐらいの昔の人ですが、もうユダヤ人にはバビロンからの知識は十分にもう入っていってたわけです。バビロンというのはバベルの塔から出てきた太陽礼拝を基礎にして出てきた異教であったんです。そしてこの当時、このキリスト教会に非常に大事な都市が5つぐらいありました。そのうちの一つがアレクサンドリアと言います。アレクサンドリア、アレキサンダー大王が作った大都会です。エジプトにあった。で、アレクサンダー大王はギリシャの大王でしたね。だからギリシャの哲学がどっぷりとここに持ち込まれてきております。で、ここはローマ帝国のギリシャ文化の中心地であったそうなんです、アレクサンドリア。で、ユダヤ教の海外本拠地であったのみならず、初代キリスト教会の、初代キリスト教の中心の一つで、最大の神学校もそこにあったんだそうです。神学校。で、この神学校の校長、オリゲネスという人がいて、彼は、神ご自身が永遠で不滅であるように、人間の霊魂も不滅であると宣言したんだそうです。つまり、この大学校の校長が霊魂不滅を信じていたんです。そうすれば、ローマ帝国全体に広がったはずです。また、このアレクサンドリアにもう一人有名な人がいて、テルトゥリアヌスという人がいました。これは、悪人の霊魂は地獄の火において永遠に燃やされ続け、決してなくなることはないという永遠の地獄説を最初に主張したんだそうです。つまり、どっから今クリスチャンが地獄を信じているかというと、元をたどれば、バビロンからギリシャに来て、ギリシャからアレクサンドリアに来て、アレクサンドリアからローマ帝国に行って、そしてローマ帝国でできたキリスト教の中で根付いていった異教の教えであるんです。今日、説教団から霊魂不滅の説教が語られます。エデンの園で語った蛇と同じメッセージをキリスト教会の講談から語られているんです。サタンは同じ聖句を使って全く反対のことを主張するということは本当によくやることです。このラザロ、金持ちとラザロの例え話は、生きている間に正しいことをしなさいと教えようとしていたのに、これを煉獄という教理まで作ってしまって、そして清めは死んだ後に大丈夫だよと。ラザロも生きてたでしょ、 死んだ後に生きてるでしょというふうに不思議とできるんですね。ローマ教会がその信者たちの恐怖と悪行とを利用して益を得るためにはさらにもう一つの作り事が必要であった。この必要は免罪の教義によって満たされた法王の戦い、世俗的な主権を拡大し敵を懲らしめ法王の霊的主導権を否定する者たちを撲滅するための戦いに参加するすべての者に過去現在未来の罪の完全な赦免と受けるべきすべての苦痛と罪、罰の免除が約束された。また教会に金を払うことによって罪から解放されること、そしてまた苦しみの火の中にいる死んだ友人たちの魂をも解放することができること、これらのことを人々は教えられた。このような方法によってローマ教会はその懐を肥やし、キリストを枕するところさえ持たなかったお方の代表者と称する者の豪華と贅沢と悪徳とを支えたのであった。こうして異教の哲学が教会へ侵入してきましたけども、その二大誤謬は霊魂不滅と、それから日曜日の神聖化であるんです。この前の10月21日は皆さんもよくわかるように宗教改革500周年記念でありましたね。マルチン・ルターがウィッテンベルクの城教会の門に95箇条の論題を貼ることによって宗教改革が始まりました。そして、彼はウォルムスの帝国議会に呼ばれて、そして1521年にこのようなことを言うんです。それゆえ私は聖書からの証明あるいは明瞭な議論によって納得させられない限り、また私が引用した聖句によって納得させられない限り、そしてこのように私の良心が神の御言葉によって義務付けられない限り、私は取り消すことができませんし、取り消そうとも思いません。なぜならキリスト者が良心に背いて語ることは危険だからであります。ここに私は立ちます。私はこれ以外に何もできません。神を、私を助けたまえ。アーメン。この有名な言葉。こうして、腐敗していった教会を立て直すために、マルチン・ルターは出てきたんです。それが、1500年代でしたが、今日の時代になるちょっと前に1964年に液メニズムに関する教令というものが出されました。第二バチカン公会議の中でそれが出されたんです。これは政策であるんです。出て行った娘たちをもう一度連れ戻すためのローマの策略であるんです。このエキメニズムに関する法令というのがあって、これはエキメニズムの原理と実践についての基本的見解を示し、その促進を図ることを謳ったものなんだそうです。教会分裂についての率直な反省と分離あるいは分裂している諸教会への一定の理解と評価を特色とし、友愛的対話の必要を強調している。こういう本があるんです。そして、この政策のもとに、新教大学聖書が作られました。その序文を見ると、私たちは今このような形で、プロテスタント・カトリック両教会の共同事業として、聖書、新教同訳を公にすることができたことを深く感謝しています。様々な見解の相違にもかかわらず、キリストを信じる者としての根本的な一致の認識が深まり、この認識に基づく両教会共同の作業としての聖書翻訳が世界の各地で行われるようになりました。日本においては新教同訳ができたんです。そして、だんだんこの運動が1900 1964年でした。温めてきたこの運動が本当に熟してまいりました。おととしにもなりますね。2016年の10月31日にスウェーデン、ルンドでルーテル教会のトップとローマカトリック教会のトップが署名をするわけですね。もう過去の争いよりもむしろ私たちの間における一致という神の賜物が共同を導き私たちの連帯を強めてくださるでしょうと言って仲良くなっていきました。マルチン・ルターはどのような目でこれを見ているんでしょうか。もし霊魂不滅が本当にあってルターが見ることができればの話ですが、彼が命をかけて始めたこの運動、もう終わっていいんでしょうか。これはその2016年の10月20、31日から1年後、今年、2017年の10月31日に改めてルーテル世界連盟と、カトリック教会は共同声明を発表しました。この記念がルーテル世界連盟とカトリック教会の間だけでなく世界的レベルのエキュメニカルなパートナーたちと分かち合われたことを指摘しております。カトリックは本当に変わったんでしょうか。宗教改革はもう必要ないんでしょうか。大総統下巻340ページ。またローマ教会は決して変わらないということがこの教会の自慢の種であることを忘れてはならない。そして教会がもしひとたび権力を持つならば、過去の場合と同じ勢力を持ってその主義を行動に移すであろう。プロテスタントが日曜日を崇める運動において、ローマ教会の助けを受け入れようと企てるとき、彼らは自分たちのしていることがわからないのである。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた市場権を回復することを狙っているのである。神の御言葉はこの差し迫った危険について警告を与えてきた。これが顧みられないならば、プロテスタントの世界は、ローマ教会の目的が実際に何であったかを知った時には、もはや手遅れになって、その罠を逃れることができないであろう。ローマ教会は、黙々としてその勢力を伸ばしつつある。その教えは、議会に、教会に、また人々の心に影響を及ぼしている。法王制は、堂々たる大建造物を築き上げているが、その奥まった部屋では、昔の迫害が繰り返されるであろう。自分が手を下す時が来たら、自分自身の目的を推し進めるために、教会は密かに、そして怪しまれないように勢力を伸ばしつつある。この教会が何よりも望むものは有利な立場である。そしてこれはすでに教会に与えられつつある。我々はローマ教会の真の目的が何であるかを間もなく見、かつ感じるであろう。神の御言葉を信じ、それに従う者は誰でも、そのことによって非難と迫害を受けるであろう。数日前、お正月に、フランシスコ法王は、相変わらずマリアの前の像でミサを行いました。そう。そして、彼の説教はこのようなもんでした。一年は神の母の名のもとに始まります。神の名は聖母に与えられた呼び名の中で最も重要なものです。ここで一つの疑問が持ち上がります。なぜ私たちは神の母といい、イエスの母とは言わないのでしょうか。過去にある人々はイエスの母で十分であると主張しました。しかし教会はマリアは神の母であるとはっきりと宣言しました。先ほど読みましたね、紀元400年頃にそう決めたんです、教会は。私たちはそれに感謝すべきです。なぜならこの言葉には神と私たちについての輝ける真理が詰まっているからです。イエス・キリストというよりはマリアを高める宗教であるんです。それから、ミサも相変わらず行います。このミサは先ほど言いましたが、キリストの体、血を、このパンとブドウ汁を実際に変えるんですね。変えると信じているんです。 彼らは神を汚す僭越さをもって、万物の創造主であられる神を創造する力が私たちにはあるんだと公言しているんです。これは恐ろしい特進的邪説と言われております。それから2013年に、リオデジャネイロで世界青年大会が、カトリックの世界青年大会が持たれましたが、相変わらず国会をしているんですね。これ見えますね。この女性のいろんなことをこの男性が聞くんです。そしてアメリカの星条旗をまとって同じことをしている。かつてはプロテスタントとしてローマカトリック教会からアメリカに逃げてきたはずであるのに、またローマに帰っていってる。宗教改革は一歩一歩、カトリックが一歩一歩下ったように一歩一歩登っていきました。正教会が法王のいない教会を作りました。合同同胞教会が聖書の権威を高めて教会を立ち上げました。英国教会はマリア崇拝をして否定して教会を建てました。ルーテル教会は信仰による救いを訴えて立ち上がりました。長老教会は形式的宗教ではなく実践的キリスト教を強調して教会を建てました。バプテスト長老教会は幼児洗礼とか適齢とかではなくて聖書的なバプテス、沈めのバプテスマを主張して教会を建てました。メソジスト教会は政教分離、実戒を信じるとして教会を建てました。そして再臨信徒は再臨の教義を信じて前進しました。そしてこれらのすべてを信じているセブンスデーアドベンチストがこれらの教理にさらに加えて安息日と第三天使の使命と天の聖樹を強調して、そして死後の状態もそうですね、教会を建てました。これから見るとやはりセブンスデーアドベンチストは神の教えを回復した最後の残りの民であるということがわかります。宗教改革はまだ完全には終わっておりません。まだ霊魂不滅という問題が諸教会の中に残っております。死は眠りであるということをキリスト教会は気がつかなければいけません。それから諸教会は相変わらず日曜日を安息日だと思って守っております。日曜日の神聖化も改革されなければいけません。安息日が回復されなければなりません。宗教改革はまだ終わってないですね。なぜ握手しているんでしょう。まだゴール目の前にいるのに途中で走りをやめているような状態であるんです。サタンは霊魂不滅と日曜日の神聖化という二つの重大な誤りを通して人々を彼の欺瞞のもとに引き入れる。前者は神霊術の基礎を置き、後者はローマとの信仰の絆を作り出す。合衆国の新教徒は率先して神霊術と手を結ぶために淵を越えて手を差し伸べる。彼らはまたローマの権力と握手するために深淵を越えて手を差し出す。この三重の結合による勢力化にアメリカはローマの例に倣って良心の権利を踏みにじるのである。日曜休業令のことであるんですが、その時の環境というのはこういう状況になっているはずなんです。神霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくりに真似るようになるにつれて、それは人々を騙し罠にかけるのに一層大きな力を持つようになる。サタン自身も近代的な形態に応じて姿を変える。 彼は光の天使を装って現れる。心霊術を通して奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白し、教会の諸制度に敬意を表すので、そうした霊の働きは神の力の現れとして受け入れられる。つまり、霊魂不滅の教理について正しい理解を持たなければ、こういう目に見える奇跡などに惑わされて、悪霊の力を神の力だと思い込んで、サタンに騙されていくんです。だから、死後の状態について正しい理解を持つことは、この終わりの時代にどんなに大事なことでありましょうか。心霊術を通して表される奇跡の力は人間に従うよりは神に従うことを選ぶ人たちに不利な影響を与える。いろいろな霊からの伝達は神は日曜日を拒絶する者たちにその間違いを悟らせるために自分たちを送られたのだと宣言し、国家の法律は神の律法と同様に厳守しなければならないと断言する。霊たちはまた世の中が非常に悪くなったことを嘆き、道徳的に堕落している状態は日曜日の冒涜に原因があるという宗教家たちの証言を支持する。彼らの証を信じようとしないすべての者に対してますます激しい怒りが引き起こされる。自然災害も全部神の民のせいにされるはずです。そして自然を守ろうとする運動に参加しない。こういう者たちも全部非難の対象になるというんです。全部安息日を守る人たちのせいにされていくというんです。聖書の中に竜は女に対して怒りを発しという言葉があります。最後の時代、サタンは神のために対して怒りを持ってやってきます。そしてこの神の民は、神の戒めを守り、イエスの証を持っているものと説明されております。私たちは、何と戦うべきでしょうか？異端と戦うべきなのか？それとも、神の律法を守れない自分と戦うべきなのか？これも考えなくてはいけません。しかし、恵みの契約はこのように約束しております。私がそれらの日の後、イスラエルの家を建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。これが約束であるんです。この最後の神の民は、神の律法を守りたいと思うだけではなくて、守れるようになるというんです。この異教からの、教会に侵入する異教という問題を、創世記の時代からずっと考えてまいりました。このバベルの塔というのは、混乱というものは、ずっと続いてきているんです。この歴史を見てみると。ずっと神の民は太陽礼拝の異教に純粋な教えを脅かされて苦しんできました。そして最後の時代もずっとそれが続くんです。ですから、黙示録18の1に神様は最後の呼びかけをしておられます。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。つまり神の民は神の律法を完全に反映して地を明るくするというんです。このようなものに皆さんなりたいでしょうか？ぜひ我々はこのようなものになりたいと思います。なれるように神の恵みの力を求めたいと思います。我々の力では決してできません。そして、神の律 法を心に書きつけられたこの人たちはただそれで終わるだけではない。彼らは力強く叫んでこう言います。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。今まで見てまいりましたが、本当にそれを忠実に描写していると思います。いろんな汚れたものが入っております。すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。神様は、ローマカトリック教会の中にも、ご自分の民をお持ちであるというんです。私の民を、彼女から離れ去って、彼女というのはローマ教会だけではない。プロテスタント教会からもそうです。あらゆる偽りの葡萄酒を飲まされた、偽りの教理を飲んだ、すべての教会、こっから離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよというのが、最後の愛の神のメッセージであるんです。この働きに参加できるように、神様の助けを与えられたいと願います。それでは最後の賛美歌、賛美したいと思います。
No.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。